日本民族語彙クイズ。
うわー、久しぶりですね。
めっちゃ久しぶりじゃない、
は
い、
これ、
日本民族語彙クイズですね、うん、総合日本民族語彙という、本がありまして、うん、まあ、辞典なんですけども、うん、そのこちらを利用してですね、うん、あの民族語彙でもってクイズをしましょうと。
そう、世界一当てられないクイズね、
はい、赤メロンとかありましたね。赤メロン
何のことかちょっと
赤メロン忘れました。
覚えてないですけど、あら
あら、赤メロン僕が当てたやつですね。
何だったっけ、
赤メロン覚えてない、
物もらいじゃなくて、
赤メロンは違う、モノモロさん覚えてます、
え、何だったっけ、いや赤メロンって言葉が強すぎて覚えてないな。
あれね、アッカンベって意味だったかな。
そうだ、
確かそう、赤メロンとかね、
もうこのぐらいなんですよ本当に。
インノクソはモノモライですね。
インノクソはモノモライ、ね、
うん、そうよく覚えてます、ね、そんな感じですね。あのぶっちゃけもう地面から何も想像ができないので、
いや、そうそうそう、
あの途中からほぼほぼウミガメのスープ的な形になりまして、うん、今回問い読みをやってくれる池田大輝くんに、まあ、質問していくという形式になっております。
なってます。
池田大輝くん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもありがとうございます。
お願いします。
それじゃあ早速やっていこうと思うんですが、うん、皆さんの意気込みをちょっと聞いておきましょうか。
お、
村下君久しぶりですけど、どうですか今回は。
今回ですか、うん、まあ、今回も当てられないと思うんですけど、
その職的なこと意気込みっていうのはプラスのこと言うんだよ。
いやでも頑張ってまいりますよ。久しぶりですからね。
ね、久しぶりですからね、
うん、楽しんでいきましょう。
モローさん初めての参加ですけど、どうですか。
まあ、IQ500 億なんで。
すごい大きく出たな。大きく出たな。
いけるんじゃないかなって思ってます。
やっぱね、違いますね。フィールドを数々経験してきてる方はね。
メンサを滑る女
です。
あかあかあか、
500億やったらな、上やんな。なんだ、メンサ始めたんとちゃうか。
大阪、大阪、ノリが大阪なの、許して。
はい、それじゃあ始めてまいりましょう。今回のテーマはどうなっておりますか。
はい、今回のテーマは生き物です。
生き物、じゃあ割と答えられそうな感じするな。
そう、選択肢が浮かびそうですね。
ね、でも前回なんだっけ、土地転がしみたいなやつあったよね。
土地転がし
みたいな言葉があって、うん、それはキツツキだったみたいな、そっちありましたよね。そんなような問題が多分今回も出てくるということ
なん
です
か。またね、遠いんだよきっと。
遠いんだよ、どうせな、
ね、どうせ意味語とか出てくるんですよね。
あ、そうですね、意味語、そう、動物意味語多いから、言うことも多いからな。
そう、
イタチって言ったらクマだからね、
うん、やったなそれ。
初回でね、
困るな、うん、
それじゃあ大輝くん出題お願いします。
お願いします、はい、
今回は当てられます、
うん、
おお、
言ってのけたね、
来た。
これはちょっと頑張ってもらいたいんですけど、
う
ん、
はい、頑張ります、う
ん、はい、じゃあ第1問、
はい、
坊主弁慶。
坊主弁慶、
当てられやすいとは。
まず弁慶が坊主でないことを認めなきゃいけないとか、うん、彼僧兵ですよね。
弁慶やからでかいんですよね。
そうですかね、確かにそうかも、うん、でかくて強そう、う
ん、まあ仁王立ちのイメージですよね、
うん、確かに、
ってことは直立二足歩行
人。
じゃあ弁慶、
うん、じゃあ弁慶、
ほな弁慶か。
ほな、そか、うん、いや坊主ってついたらなんか海、
うん、釣りがうまくいかなかった、うん、超過ゼロの時の状態を言うような気もしますけど、ね、でも
なるほど、
超過ゼロだったおじいちゃん。
違います。
あ、違うか。
生き物に今回人
は生き物に人は入りますか。
いや、入りません。
入りませんか。
坊主弁慶、
バナナがおやつに入らないように。
そうですね、
生き物に人は入らないんですね。
弁慶ね、でも弁慶のイメージはね、竹林とかその林の中のイメージ。
おお、
そうなんですか。
そうなんですか。僕もあの橋のイメージですけど、
ね。ああ、そっか、五条の橋か。
そう、五条大橋のイメージですね。
ああ、どうなんだろう。坊主弁慶。
坊主弁慶か。あとなんかカニとかいませんでした、弁慶ガニみたいな。
ああ、
いなかったっけ。
だ
い
たいね、なんか源平の話とか、
うん、
海の生き物つけがち。
そう
ですよね、
うん、そうそうそう、なんか平家ガニも結局は甲羅の模様が怨霊の顔だ、
う
ん、
そうそうそう、
そういう話ですけど、まあ弁慶でも普通に陸で打ち死にしてるからな、
うん、仁王立ちだからね、
うん、でも一応答えとこうかな。カニの一種。
違います。
違うか。あ、
うん、でも陸上生物ってのイメージがない。
うん、そうなんですよね。ちなみにじゃあこれ、これは絞ってもいいでしょ。陸上生物ですか。
はい。
おいおい、
陸でした。
またもう早く解散です。終わりました
。あり
がとうございます。コラボなのに。
でも陸上ででっかくって丸い、丸い、
海坊主とかもなんか丸くてつるんとしてるイメージありますもんね。うん、
ね、青坊主とかって言ったらでかいイメージやし、やっぱりでかいイメージ。
でかいイメージあるな。つかのっぴりとしてでかい、ちょっと愚鈍なイメージがありますね。
でも陸上だもんな。
陸上でのっぴりしてるやつなんかいるのか。
あ、オオサンショウウオ。
違います。
違う。
あ、両生類外れた。
外れましたね。あれ半咲きとか言ったりしますよね、オオサンショウウオって地域によっては。あの半分に咲いても死なない、
なるほど、
不死身の象徴みたいな感じが出会って、結構たとばれたりして信仰対象になったりするんですけど、半咲きじゃなかったか。
陸上で
つるんとしてる感じ、
ね、つるんとしてて、
それはつるんとしてますか。
出た。
部分的にそう。
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 まあ、分解するとしたら坊主と弁慶で分解するのは正解なんですけど、
はいはい、
弁慶っていう生き物がいて、
うん、
それが坊主になったらどうなるっていうのを考えてもらえるといいかもしれないです。
弁慶って
弁慶だって泣くよ。坊主にさせられたら泣くよ。弁慶、弁慶でいけばいいのね。
弁慶から攻めた方がいいのね。だから元の状態の弁慶がいなきゃいけないからね。
そう、ちょっと一回ね、ちょっとなぎなた置いとこうかっていう話なんだけど、
そう
ちょっとね、刀狩りも一回置いとこうか。
僧兵としての身分を剥奪しなきゃいけないですね。
そうやね、めむずいな。鳥系ですか。
違います。
まあでも確かに弁慶って名前が鳥につくイメージはないですね。
うん、
なんだろう。なんかある特定の状態になっている動物のことを指しますか。要はその動物がデフォルトでそういう形態なのか、なんか何らかの要因で坊主になってしまっているのか。すげえ答えにくそう。
違います。そうですね、弁慶っていう状態の虫もデフォルトでいるし、
虫？そういうことしちゃう大輝くん。
なるほどね。
可愛いんだから。
優しい。優しいわ。
まあ言ってしまうと虫なんですけど。
諦めた。
弁慶っていう状態の虫もいるし、坊主弁慶っていう状態の虫もデフォルトでいます。
謎は謎のまんまなんだよな。
前回の伏線回収でコオロギとか。
違います。
さすがに違ったか。
せやか、
前回ね、
子供に人気ですか。
人気です。
来たんじゃない。
来たんじゃない。でもどう坊主弁慶。
はい、
はい、カブトムシのメス。
正解。
あー、なるほどね。刀をがついてない。
いや、刀ついてなくて坊主になるんだ。
あれ頭についてるから、
頭がないからね。
そう
メスもショックよ。
なるほどな。
坊主弁慶、大阪府で甲虫の角のないやつを言う。
も
う
大阪なんだ。
とメスらしい。
うん、
弁慶は甲虫の強そうな形容から。
はいはいはい、
とのことですね。
なるほどなるほど。じゃあ甲虫全般はやっぱ弁慶って呼ぶ状態があって、
はいはいはい、
でさらにその中から角がないやつに関しては坊主がつく
ね。なるほどね。
なるほどな。
よしよしよし。
じゃあクワガタも弁慶のうちなのかな。
そうか
ね、
クワガタのメスでも
坊主弁慶、
そうです、
ね、でもちっちゃいのついてる。ちっちゃいの。
確かに。まあちっちゃい子がね。
いや、ちっちゃいのついてる、
うん、あれは。あ、そうだからクワガタの本来その、あのちっちゃいメスの顎と同じように発達しているにもかかわらず、大きいがであるがゆえに、急にあれは顎以上の何かとして見られるわけじゃないですか。だから今僕らはパッとこうあの顎があることを忘れて、確かにつるんとしてるからねって言っちゃうわけだけど、あれ面白いですよね。
面白い。
ああ、なるほどね、
認識の枠組みが狭いんだな人間って
。うんうんうん、
そっか、だからなんで姫って言わないのかって、あれだね、ちっちゃいと姫だからだ。姫コオロギとか。
ああ、そうですね。姫、
そう
姫オオクワガタとかいますよね。
うんうんうん、
オオクワガタなのか姫なのか。
どっちなんやそれは。
ねえって思いますけど。
そういう
言葉があったから、そっか。どうしても弁慶は譲れないし、甲虫だから。
譲れないとこ、
坊主にしとこうかなってなった
んでしょうね。とりあえずの着地点だ。
なるほどな。じゃあ甘さんなんですね。
確かにね。
出家します。
出家します。
次の問題5名。
いや、謝らなくていいっすよ。
さっき虫って言っちゃったからね。
虫って言っちゃったから。現代若者言葉5名。ああ、なるほど。
割
いいっすよ。好きなもの言ってもらえれば大丈夫。
これは、
はい、
言葉からの連想ゲームでいけそうですね。
5名。
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 目は女？
ごめってことですか。
ごめ。
ごぜみたいな感じですか。
それとも目？
目？目ん玉？
うん。
五つ？
うん。
五つ？あ、五つの目？
五つ。
ごめ？じゃあ雲じゃない？
そうだね。
ね。
いや、5個あんのか知らんけど。
ハエトリグモとか目いっぱいあるよ。
うん。うん、
あ、そう。
うんうん。5目の5は数ですか？
違います。
うん、お
ぉ。
違うね。
てか、これは分解しなくていいです。
お
ぉ。5目だけで。
5目だけで。
5目だけで。
え？虫ですか？
違います。
ああ、そうだ、勝手に、そうだ、勝手に虫でやってた、う
ん、何かがなまっていった結果、うん、ゴメになっているので、
はあ、
元の形を想像できれば。
で、生き物
なんだろうな。
はい。
お、
カメ。
違います。
ああ確かに
確かにね、
うん、
ぽさはある。ガメ。カメ。
ガメ。
ガメ。違うんだけどね
なんか引っつけようとして
ここでうまいこと言ったら正解になると思う。
そうかもしれないってなるかもしれないです。目ってあんま出てこないよな、
うん、エボイン残りがちなイメージですけどね。
ん？
エボインはそういう方言とかでなまっていくと残りがちなイメージ。
確かに。
はい。
ごめん。
お、
ガマ、カエル。
違います。
あ、でもめっちゃいい線いってそうですけどね、
うん、どうなんだろう ね、 ね、近いのか遠いのかは分かりませんが。
ガマ、ガマ、
ガマ、
ガマ、
ごめん、
まあ、違うんだけどね
違うんだけど、ね、
イントネーションはごめ、ごめ、
ごめ、
ごめ、ごめ、
下がる感じですね。
ごめ、うん、
今下がってんのこれ。ごめって、
ごめ、
ごめ、
ごめが下がってる。
ごめだった、下がって
る。あ、ごめが上がってるんじゃなくて、うん、まあいいんですけど
ごめ、
ごめ、
ごめ、ごめ、
10回言ったら近づきますか。
ごめ、ごめ
近づかないとダメか。
ダメか。
ごめんごめんごめんごめん。
じゃあここはっつって。
うん。
肘。
あともう一個言うと、
はいはい、
あの、なまった結果、ちょっと短縮されてます。
はぁ、
元は3文字でした。
うん。
ほぉ。
陸の生き物ですか。
はい。
もう馬とかだったらね、コマから来ててもね、いいと思うけど、でも3文字だったっていうから、
うんうん、
5が残ってるんだったらゴンって言ったら男だし、オスになっちゃう。可愛いですか。
すごい価値観を問われるんですよ
大輝くんとってでいいですよ、
うん、
まあ可愛いんじゃないですかね。
なんだなんだ、ムカつくな
言い切りじゃないな。
最近猫流行ってるけど俺別になんだよねみたいな感じを感じるぞ。
チピチピ、
ジャバジャバ、
ドゥビドゥビ、
ダバダバ。いいよ、もう終わったんだよ終わったよ、あの部分は。ゴミ、ゴミじゃない、ゴミ、なんだろう。結構身近な生き物ですか。
まあある場所に行けばよく見るんじゃないですかね。
ある場所、
場所、うん、
はい、カモメ。
正解です。
おい、
今日は私
さえ当たってるじゃん。
え、なんで。
あ、いや、わか
る。浜っ子だから。
あ、そうそう、さすが
浜っ子。
ありあけの、
すごい、嘘でしょよくわかったね。
ある場所って海かなと思って。
え、それで海って行くのすごい。
すごいな。
カモメ、カモメ、
カモメか
どこで言ってんだね、ゴメっていうのはね。
ゴメって、ね、どこの言葉だろうね。
東北地方から北海道にかけて、うん、カモメをゴメというのは普通である。
あ、違う。普通なんだ。
普通なんだ。
言い切ったな。
知らないかな。
カモメがカゴメになり、後に上の音が落ちてこうなったらしい。
あ、
カゴメ。
すごい引き算の方言だから。あっちは
聞いたことあるな、カモメのことカゴメっていうの。
はあ、
うんうん。うわ。知ってくけや知っとけや。
いや、面白い。
ああ、そうか。納得感はまあ、これまでの問題に比べればね、だいぶありますね。本当にね。一個めちゃめちゃ理不尽な問題出してほしいな、今日
、うん。今日はそう、分かりやすいね。
ね、今日かなり分かりやすいけど、うん、でもすごいですね。ファインプレーじゃないですか。
よっしゃ、
うん、もう一問当てたら、もう衛星 民族語彙マンだな。語彙キング。
嬉しいんかな。語彙キング。
なんかな。
跳ねるしかできなかった。
いつかギャルドスに。
ハミズ鼻水。ん？
ハミズ鼻水。
生き物言うたやん。
生き物言うたやん。
生理現象やん。
絶対悪口やろそれ。うん、ハミズ鼻水。
インドクソ。
そんなことないよ。
ああ、もう失っちゃったじゃん。
幼少期の思い出になっちゃったの。
振り返っちゃった。ハミズ鼻水。それ生き物なんですか？
生き物です。
へ
え。まあ、歯水または鼻水っていうこと。
いや多分セットじゃないかな。
セットです、ね。
セットなんだ。
はい、
うん。
さっきの浦下君の陰のクソくっつけたバージョンが語呂が良すぎて。
うん、鼻水鼻水陰のクソ。
もうダメ
だ。ダメだ。頭から離れない。歯水鼻水。液体状の生き物ですか？
違います。
嘘。
バカな。
生き物っていうのも。バカな。なかなかいないけどさ、
バクテリア、シアノバクテリア。
粘液を出すんですか？
違います。
あ、
いやでも一応、
うん、
これの別名として、うん、あの手腫れ草、
草
草
って言われていて、それは、出てくる汁に触ると手がかぶれるから。
ま、
歯水鼻水、
歯水鼻水で、
歯水鼻水、
別名が手腫れ草。
はい、
草、草じゃんね。かぶれるっていうとね、漆のイメージが強いですけど、うん、でも生き物、動物なんすもんね。植物。
植物ですね。
あ、植物か。
あれ、
あ、じゃあ漆？
違います。
あれ、それではないと。
なんだろうな、
かぶれる草って。
諸星さん、植物には造形はどうですか？
さっぱりですね。
おお、植物にあんまり興味ないんですね。
いや一応、うん、知ってる程度。
ほうほうほう。ね、うん、ちょっと歩いてみて、まあ犬のふぐりぐらいは分かるよ。
あ、そうそうそうそうそう。
これ種名まで当てるの大変そうだけどね。
うん。
絶対歯水鼻水の方がアプローチとしては遠いと思うんで。
うん。
そうだね。
うん。
え、水辺の植物ですか？
違います。
え、
いやそうか。
うん。
で、歯水鼻水もうちょい分解できます。
え、
2つじゃなくて。
なるほどね。葉っぱも見ないし花も見ないんだ。
そうです。
歯水鼻水だ。
なるほど。
ほう、
天才か。
ってことは葉も花も見ないってことは結構根っこが大事な植物のタイプなのかな。
いや違います。
違うんかい。名水
だったのにな。
一番良かったのにな。
頑固
分解の仕方は合ってるんですけど、うん、解釈の仕方がちょっと違って。
なるほどね。
葉は花を見ないし、花は葉を見ない。
あ、おしゃれ。
はいはいはいはい。彼岸花。
正解です。
や
だー。確かにそうだわ。確かにそうだわ。はい、じゃあ解説お願いします。
青森県北部で彼岸花のこと、彼岸花のこと。
青森県。
花の咲く頃に葉がなく、
うん、
葉のある時には花がないからの命名、
うんうんうん、はいはいはい、うん、なるほどな。あ、最初にインノクソって言ったやつが悪いっすね。
そうですね。もう頭の中5歳児になっちゃったからな。あれ5歳児
なね。ハムネディアンの鼻水でやるのみたいな感じになっちゃってました、ね、なるほどな。
そうかそうか。
彼岸花ね、彼岸花って言ったらね、あぜ道に生えてて、うん、あれもこれも俗説なのかどうなのか分かんないですけど、うん、要はモグラが食べないようにとか、
うん、
あるいはモグラ殺しのために。
そうそう
そう、あれだからモグラ対策って本当にいろんな時代にいろんなことやられてて、
うんうん、
で昔はその根っこがね、うん、毒があるっていうんで、うん、それ食べちゃったらモグラがあーっていっちゃうみたいな話なんですけども、うん、今はねガム、
ガム、
うん、うん、
駄菓子屋で売ってる丸いガムあるの、
う
ん、食べたことない。オレンジ味とかグレープ味とか。
ああ、うん、いや多分想像してるあれならばあるよ、う
ん、フルーツガムってやつですね、
うんうんうんうん、
あれを置いとくんですよ、
うん、
モグラの塚の上に。
へえ。
そうするといい匂いがするって言って出てきてパクって食べて、うん、 肛門に詰まらせて死んじゃう。うんちできなくて死んじゃう。
あ、この四角いパ
そうですそうですそうです。
白い箱のね。そうですそうです
。それを布教して回ってる団体ってのがいたりする。布教っていうかこういうやり方があるんですよみたいな雑誌があったりする。そうそう。それに僕の幼馴染がその雑誌を売るのに毎日仕事についてて、うん、その幼馴染からこの話聞いた。
おもろ。
なんか結構ね営業トークとして一番。なんていうの跳ねやすいというか、うん、こういう方法があるんですけどこういう方法が分かるのがうちの雑誌なんですよみたいな感じでやってたりして、おいいねってなる
キャッチですね。
宗教のことも詳しい諸星さん、彼岸花って言ったら彼岸のお花じゃないですか、うん、やっぱ仏教と関係あったりするんですか、
う
ん、
そう、あの日本においての仏教ではやっぱりお釈迦様のね、うん、ところにも出てきたお花だからみたいな感じで、はいはいはい、あと賽の瓦のね、うん、ところで咲いてるとか
イメージがね、
うん、そうそうそう、うん、で今言ったみたいにあの葉っぱをねあの見ないとかっていうちょっと独特な咲き方をしているので彼岸つまりあの異界ですよね、うんうんうんうん、あっち側の、世界のお花だっていう風にされてるんですが、うんうん、実はそのインド仏教の方から言うのであればあの別にその実際どういうお花だったのかっていうのは明記されていないのであくまで日本の中ではそういうイメージが残っているっていう感じですね。
種の同定までできてなくてでも大体日本にあったこいつはそうなんだろうみたいな見立てになったわけですよね。そうそうそう、
なんか変だしみたいな、
うん、見た目異様ですもんね彼岸花ね。
そうそうそうそう、うんね、だからねお彼岸の日とかはやっぱりそのイメージが強いけれど、うんうんうん、まあ、どちらかというとそんなのはやっぱりどちらかというと日本のですね、日本でしか実は彼岸ないですからね、
うん、ああそうですね、うん、あれもお彼岸ってあれ初め何でしたっけ、なんかストックとかあの辺りの御霊の
医療
慰霊のためですよね、
うん、そうあの要は祭りごとを円滑にするために、はい、まあ、自分の近くで死んだ、うん、亡くなったちょっと位の高かった方を使って都を変わるときに、うん、まあ、あのこの人の霊を鎮めたから、うん、ね、怨霊になってしまった霊を鎮めたからできたんだよ。でこの鎮め方っていうのがねこのお彼岸の日にねこういう風に教 の, あの教えを説いてねみたいな、うん、のりとあげてねみたいな感じなのを、布教したですね、あの各地に、うんうんうん、でそれが、残ってるのがお彼岸です
っていうことなんですね。はい、もともとはその国のまあなんていうんですかねプロパガンダみたいな側面もあったっていうのは事実で、うん、でもまあそれが浸透して我々の生活に根付いて、うん、彼岸っていう概念が我々の生活世界にも入ってきたっていうような感じになってるっていうわけですね。はい、でご霊の話はね前もしたよね、うん、そうだね、白毛伐損の話をした時に、うん、ご霊と荒神とたたり神の違いってなんだ、うんうんうん、みたいな話をしましたけども、
いいっすね、
ご霊はしょっちゅう出てくるからね、民族学やってるとね、
うん、そうだね、うん、
幽霊の話まですると長いですからね。
長いですからね、幽霊のはその文化的にはそんなに長くない存在なんですけど、そう、それ以前の霊っていうものになってくるとまたちょっと話が変わってくるみたいな。
あ、面白い。
最後の問題です。
はい、これもしかしたらあの黒川さんとか分かっちゃうかもしれないんですけど、
はいはい、
つべの子、
つべの子、タニシ、
違います。
YouTube ばっか見てる子。
いや俺もそう思いました。俺もそう思った、そう思った。
YouTube ばっか見てる子。
うん、
違います。
つべみんね、つべみんのことです。
違ったか。
ようつべみんのことか。
正解だと思ったんだけど、
つべ、うん、の子全然知らなかったな。なんでわかると思ったんだろう、
うん、
そういうメタ読みから始めてもいいかもしれない。
うん、
私あの粒の子のイメージでした。
あ、
粒長者の話前にしたじゃないです
か。それでタニシだ
と。そう、タニシっていう、
ね、粒ってやつがいて、それの子供
分けるのはそこで合ってます。
お、
粒の子ですよね多分ね。なん
かイントネーションも完全に数の子ですけどね。
あ、確かに今の話してね。
粒の子、
粒の子、
別名もありますけど聞きますか。
あ、聞きます。
カモグサ、ガンのカモ、ガンのカモコなどとも言うそうですね。
草、
草、また草だね。
うん、植物ですね。
ん
ー、カモの子。うん、難しいな。水草ですか。
違います。
うん、水草だと名前答えられないからな。難しいんだよね水草って。
お低層
ぐらい、お低層しか読めない。
オオカナダモとかね。
オオカナダモ、オオカナダモはもはや微生物。
でボルボックス。
ボルボックス。ツベがもはや分かんないからな。
うん。確認しとくと植物。
植物です。
うん。
しかも水辺じゃない。
はい。
オオカナダモとボルボックスのせいで ちょっと世界の解像度がすごい極小になってるんだけど今
池になってるよね。
花は咲きますか？
お、いい質問。
咲きません。
ああ、咲かないんだ。
咲かない。
咲かない。
花が咲かない植物？探すのが大変そうだな。ってことは結構絞られるよね。
うんうん。これいい質問じゃない？
いい質問じゃない？いい質問じゃない？
そうかといって何がっていうのが難しい。
そう。
なんか普段さ、我々の生活ってさ、うん、その農作業からちょっと離れてるからさ、
いやそうなんですね、
花が咲く植物ぐらいしか身の回りに置かれないじゃん。
うん、
でパキラ、
ね、
パキラですか？
違います。
違うか。
カモは土地かな？じゃなくて生き物かな？
京都のカモみたいな。
あ、そう
ではない。
違います。
ああ、じゃあ生き物。
カモトリゴンベイさんのカモ。
違います。
ん、え、鳥じゃないんだ。じゃあ
鳥じゃないです。
うーん、
そうかも。メイビー
違うかも。
自信がない。名前をつけた人が
自信がない。
あれカモ草、うん、
あれカモみた
い。難しいな。
YouTube は1時間まで。
つ
べのこルール。
どうもはつべのこ元気な子。
あ、もうどんどん離れてくる。
これ言ったら多分わかるなっていうヒントはあるんですけど、
はい、
限界になったら聞いてください。
わかりました、
うん、
言ったらわかるのがあるの。
さらに言うなら、そのヒントはつべに関するところです。つべの意味が最大のヒントになります。
へえ、つべが何々の子の方じゃないんだ。つべ、つげとは関係ないだろうね。
つべ。
もみじのかんざし、つげのくし。で、花が咲かない？
うん。
花が咲かない？ない
で、植物として。
大丈夫な植物なのか。
正確には、うん、別の植物の一部分。
別の植物の一部分
を我々は、こう呼んでいます。
あ、なんだそれ面白いな、
うん、おー、まあね、分類はね後からついてるからっていう。
のこなのか、それで。
そうだね、
うん、
では一応なんか違う部類なんだな、パーツとしては、うん、とは思ってたけど、
うん、
厳密には区分してなかった時のやつ。山の主の背中に生えてる木とか。
かっこいい。
違います。
違うか。
何ですかそ
れ。山の主はあれでセットだと思ったけど、上に生えてる木は違う種類の生き物だったみたいな。そういう土台と巣の上の木。
パラセクトの上のキノコみたいな感じか。
あ、キノコだったりします
か。
違います。
途中仮想的な話しか。
ああ
、キノコじゃないでしょ、
うん、
そうか、キノコじゃない。
菌類ではない。
ワンちゃん大輝くんがキノコだと思ってなかった。途中仮
想。ああ
、稲の仲間だと思う可能性はある。
生えてるのは森ですか？
まあ、森にも生えてるとは思います。
うん、
山のイメージですね。
山
の主なんだよな。
主なんだよな。タケノコに近いのかな、概念的に。
おお、
つべの子、タケノコみたいな感じだから。でもタケもね、言っても花生えます、花咲きますからね。すっげ
え、ね、
ごくまれに、
うん、じゃあ、
え、樹木ですか、草ですか、草木本ですか。
草です。
草本ですか。
草、まあ、カモ草だよね。
そうだよ ね。
で、食べます。
食べます。はい、春に出ますか。
出ます。
あ、
はいはいはいはい、
じゃあもうあれだな。はい、
つくし。
正解です。
あ、あれはつべの子って言うんだ。
なんで、
なんで。
つべはちんこのことです。
おい、おい、ちょっと待って。
おい、
誰来て
る、誰来てる、誰来てる、誰来て
る、誰来てる、誰
来てる、
誰来てる、誰来てる、誰来てる、
誰来てる、誰来てる、誰来てる、誰来てる。
で、最初思い出したけど、黒川さんなら分かる言うたんすよ。
分かんなかったっすけど。なんで分かる、
なんで分かるの。
チンコ好きそうだなって。
適当なキャラ好きしやがって、お前、ほんとに。
なるほど、なるほど。
いろいろ意味違う
だろ。意味違うだろう。
他の意味で、他の種類の言葉に出てくる、
うん、
カモグサ、ガンノカモなどの カモもこれチンコのことです。
あー、そっか。
チンチンカモカモとかのカモかな。
あ、そうです
ね。だよね。そうだな、きっと。へ
え。面白。
なるほどな。まあでも場にそぐわない問題を出しましたね。
でも10分ぐらいちょっと真剣にそれについて考えて
た。いや本当そうです
よ。がっかりだよ。なるほどね。そんな呼び方するんだ。確かにつくしは地域によっていろんな呼び方ありそうだな。
うん、
まあ呼び方が確かにね、ありそうでは。
杉の子って呼んだ。
ある。あ、へえ、そうなんだ。
うちの方で杉の子っていう人もいた。
花粉が出るからですかね。
あと杉菜の子だからですかね。
ああ。
つくしってあれ杉菜っていう、うんうん、植物の。あの妖怪なんです
ね、は
あ
は
あ、だからつくし取りに行こうかなとか言って春巡してると、うん、1週間で杉菜になっててがっかりしちゃう。
あ、
緑の綺麗な草になっちゃうんだけど、
あ、面白。そう
そう、なるほどな。あと、まあいい問題でした、
うん、
でした。
そうか、最終問題ってことをちょっとメタらなきゃいけない、
ね、メタらなきゃいけない。最後そういう落とし方をしてくるとね、まあ、大輝くんにはデリカシーがないってこと
が固くなり男性器じゃなくてチンコって言うからニヤニヤしながら
最悪だ
な。
本
当になんでなんだ、
おもろ、
恥をしてる、恥を、
おもろ。
まあ、ともあれ、はい、ありがとうございました、大輝くん出題、はい、どうもでした。
いや、面白かった、ね、
はい、はい、ありがとうございます。じゃあこんな感じですけれども、うん、諸星さん、コラボ、2回分、撮っていきましたけど
、はい、
どうでしたか。この場に立ち
寄
るという
問題で、あの問題出してどうでしたかって
何なんだ
ろう。でもなんかやっぱ普段一人もしくはズンダムンと
ですよね、
あ、そうそうそう、うん、民族が語ってるのが多いので、はいはいはい、0秒でレスポンス来るのは本当楽しい、
うん、あ、本当ですか。よかったよかったよかった。やりづらくないかなと思って。
いや、もう全然途中から何も考えなくなった。
いや、それはね、僕らとしてありがたいです、ね、
いや、ありがたい、めっちゃ居心地よかった、
うん、あ、よかったですよかったです。
そう、ね、で民族学の話もこんなふんだんにできて、
あ、
嬉しい限りでございますよ。
ね、僕はね、下手に知識を出さないようにして負けるから、
首
を捨てられるから。
そんなことはない。
応仁の乱から培った京都人の戦いの血がさ
らに
首を捨てられるかと思ったんで、
ね、池津屋は
怖い。いや、そうですね、僕らもね、 VTuber さんのコラボ初めて、
うん、
いや、
うん、そうなんですよ。
実際ラグなしのコラボで言うと、僕らの親チャンネルのね、ゆる言語学ラジオの方でも、
うん、
二次三次とのコラボがあったそうなんですけど、あれも対面ではなかったそうなんで、
うん、
対面してというか同じ空間にできるっていうのは初めてですね。
うん、
嬉しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。最後なんか諸星さん、ご宣伝とかご自身のこととか、ご紹介するような内容ございましたら、よかったらどうぞ、
はい。そうですね、まあ普段、90分ぐらいで生配信の状態で民族学を語ってて、うん、で、まあ、なんて言うんでしょうね、みんながイメージする都市伝説とか妖怪とかっていうよりは、もうほんと身近な匂いとか、
うん、
色とか、うん、そういうなんかもうみんながふっと思い返しても、あ、そういえばそういうことやってたなみたいな感じで民族学を身近に感じれる内容を普段やっておりますので、よかったら覗いてみていただければと思います。
はい、はい、ね、長尺ですけどね、うん、本当に言葉巧みで、
うんうん、
もう一人でよくまあそんな喋ることがあるなみたいな感じで、
ね、
ずっとトークされてて、
ね、
そう、僕ね、一言だな。ずっとやられてんの見て、僕もその同期と思って陰ながら応援しておりましたけど、
同期なんで、確かに
ね、そうなんですよ、同期なんです、
う
ん、ここ同期なんでね、
あ
の、今後も仲良くしていけたらなと思います。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
お願いします。ということで、ガマブックスの諸星めぐるさんとのコラボ会全2回になります。これが2回目の最後になりましたね、うん、はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、それから高評価、それからツイッターのフォローとよろしくお願いします。僕らもそうなんですけど、諸星さんもツイッターもやっておられますし、YouTube の方もやっておられますんで、チャンネル登録とフォローよろしくお願いいたします。
お願いします。
今回のゆる民族ラジオは以上になります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。